皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月1日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、止まらぬボトムアップが動かすものです。ちょっと風邪気味で声が枯れちゃっててすいません。今月はいつものように、遠山号の方に来ております。昨日の夕方から雨が降りまして、もう上がってるんですけども、ちょっと川の水が増水しておりまして、ややその川の音が大きいかと思うんですけども、先週、今週の頭にかけてですね、いろんな変化がやっぱり起きました。日本の政治なんですけども、解散封じ込めというような感じで、もう全部外堀が埋まった感じがします。だからまあ解散がないかどうかってのはよくわからないんですけども、まあこれで解散できないってことなんて安倍氏も相当封じ込められる感じなんじゃないかと思うんですね。で、そもそもまあ解散する理由がないんじゃないかということから始まってるわけですから、相当な行き詰まりじゃないかなと思います。それにしてもこのボトムアップの力ってのはものすごいですね。やっぱりこう上からの力でですね、全部物事を変えようとして、特に安倍政権ってのは動いてきたわけですけども、結局そのボトムアップの力が与党内にもどんどん広がったってことですね。ですから、まあ今の多くの、特に与党の政治家はですね、日和見なんですよね。特に信念があってやってるっていうよりも、この流行に気を使う、流れに乗るということで、こう政治をやってるってことは明らかだと思いまして、まあですからその風が変わればですね、言ってることもやってることも180度変わるというようなことは実は決して珍しいことではないんじゃないかなと思うんですね。で、そのボトムアップの力というのは実は日本だけではなくて、アメリカでもロシアでも、そしてヨーロッパでも中国でもこれは広がってるわけであります。もともとですね、まあ、民主主義ということを言いながらも結局は金の力で政治を動かしていたと。ですから金の力が豊富にあるうちはですね、まあ、ボトムアップを抑えることができたわけですね。財政金融でですね、少し下の方に金を回すってこともあるし、あるいはなんかこう戦争でですね、人々を恐怖に陥れるってこともできるし、あるいはメディア操作で人々にですね、幻想を抱かせるってこともできる。まあだからその民主主義の政治と言いながらも結局金の力で上手に踊らすことができるということでボトムアップをこう止めてきたというのが、まあ正直言ってこの何十年かの国内外の政治だったと思うんですね。特に中国はそうですよね。もともと共産党でですね、みんなが貧しいけどもその連帯してということで国を動かしてたわけですから、まあそれがまあお金をね大事にするという改革開放路線に変わってきて、当然格差が広がってくるわけで、で、それをまあ今までいろんな形で、まあ一つは社会保障のこととか地域の振興とか前向きなやり方で何とかしようとして、で、それが行き詰まってくると今度弾圧を強化して、で、メディアを統制してと、まあお定まりのやり方でやってきたわけですが、結局その、まあどの国も金がないんですよね。アメリカなんか一番典型的で全然金がないわけですよ。あるように見えてあれ全然動かせない金で、だからそのボトムアップを止めることがもうできなくなっちゃったわけです。で、日本もそうですよね。安倍内閣始まってからどうでしょうね、半年ぐらい、まあ、長くて1年ぐらいだったと思いますけども、アベノミクスで景気は良くなるというような言葉をもうみんなが枕言葉のように言ってましたですね。で、実際にじゃあ本当に景気いいのか聞いてみるとですね、いや、それは景気良くなるのは待ってるんだっていうわけですね。地域もそうですね。東京は景気がいいらしいと。で、しかし我が地域はあまり良くないと。だから景気良くなるの待ってるっていうわけですね。待ってれば景気良くなるんじゃないかというような感じで、なんか動いてた人たちもいるんですが、しかしやっぱり良くならない。で、そのうちに円高株安になってくるとですね、いよいよその気分も悪くなってきて、そしてその今期の決算ですね。2015年度の決算が非常に悪いところが出てきて、で、今期もですね、まあそれを受けて非常に悪い。ですから、まあ、民間の企業も金がない。だから、財政の方もですね、公共事業なんて言ったって全然こう出ないわけですよね。あの数字はどこに行ってんだろうっていうぐらい全然出ないわけで。ですから、こう、やっぱこう、金の力で企業を、あるいは、 人々を動かすっていうことはもう日本でもなかなかこう難しいわけであります。ヨーロッパの上はそこに難民の問題とかですね、また南ヨーロッパの破綻の問題とか広がってきて、それは収拾つかないわけで、ですから結局やっぱり分かりやすく言うと民主主義を、ごまかした、金でごまかしたのが、その金がなくなっちゃってごまかしが効かなくなっちゃって、でボトムアップが止まらなくなったと、まあ、一言で言うとそういうことだろうと思うんですね。ですからこの先はもう金が世界中こう回らない以上ですね、ボトムアップが止まるっていうことはないわけであります。ですから今までこの金の力で隠してきたこと、飛ばしてきたこと、矛盾を表面化させなかったことが、まあ、順次出てくるというふうに考えると、まあ、どうなるか非常にわかりやすいと思うんですね。で、日本の場合、その、ボトムアップの受け皿が野党かっていうと、これが必ずしもそうでないわけでありますね。で、同じことはアメリカでもそうで、中国でも、それは、ヨーロッパでもそうで、ボトムアップの受け皿としての政治勢力っていうのは、なかなか今大きい、しっかりしたところにないんじゃないかと思うんですね。あくまでもやっぱりなんか、紅白歌合戦の、ね、赤組と白組みたいなもんで、所詮ゲームの中での、まあ、対立関係ですよね。同じゲームの中で対立関係を一応置いて、まあ、それをその、まあ、推進力として、二元論の推進力としてゲームを進めるというようなことで、与党と野党って普通あるわけで、ですからその一番の時代の根幹の部分、うん、金の力でボトムアップを抑えるという、まあ、これがですね、こういうゲームが成り立ってるっていう前提の上での野党と与党と、まあ、いうことが、まあ、どこでもそうだと思うんですね。特に中国の場合はそもそも野党が基本的に禁止でありますから、与党しかないわけで、でそれはやっぱりだから、そのボトムアップの受け皿の政治勢力っていうのはなかなかないわけであります。まあ改めて言うまでもなくですね、昔その共産革命が起きた時はそこに共産党がいたわけでありますが、もうなんかその政党そのものがですね、まあ一つの時代のピークを超えてる部分がありまして、ですから今このボトムアップの人たちっていうのは逆に言うと昔ながらのこの政治のゲームの中で、このボトムアップを推進するというのになってないわけですね。ですからその与野党の対立の構図でこの次が開けると、政権交代で次の時代を超えるっていうことは実はできないんですね。赤組白組でやってる紅白歌合戦で、紅白歌合戦の問題を、じゃあ白組が勝ちすぎたから赤組が勝てば今度紅白歌合戦がもっと面白くなるのかっていうと、そんなことはないわけですよね。赤組も白組も関係なくどうするかっていうことが必要であるわけでありまして、実は日本もアメリカも政治そうなんですね。誰が総裁になればとか、まあ、誰が大統領になればとかいうようなことではない部分がすごく重要で、ですからそのまあ言ってみればバッジをつけた人たちだけの世界で政治を考えていると、非常にその狭い中でのゲームとしか未来が考えられない。でも実際にはそのゲームではないところで根本的な部分から考え直して、新しい政治の形態とか新しいその、まあ、世の中の形を考えないと実は何もわからない。今だから本当にそういう状況になっていると私は言っていいと思うんですね。で、日本の場合特にその歴史が長いですから、こういうのは別にあまり珍しいことではないわけでありますね。平安時代以降の日本だけを考えてもですね、そこにはまあいろんな変化があったわけで、ですからこの与党も野党もなくその変わるっていうことはよくあるわけであります。ですからその規定にありますボトムの部分ですね、いわゆる民衆の世界というのは実はものすごくたくましいんですよね。5000年、まあ、特に農業が始まってから5000年ですね。まあ、それ以前のことを言えばもう1万年以上の前の集落の遺跡も出てますから、それはずっと大昔から日本列島に人は住んでるんですけども、まあ、野生の動物だった人間がですね、まあ、人間らしい人間になるのは農業が始まってからですから、まあ、それを、まあ、5000年前からということに考えれば、まあ、5000年間のまあ、人間としてのこの人々の営みっていうのがあって、でこれは基本的にあまり変わってないわけですね。時間とともにゆっくり進化していくんですね。政治っていうのはその時々のいろんな話題で動いていきますけども、民衆の生活っていうのはまあ景気のいい時も悪い時も恐慌の時も、それからね、自然災害がある時もそれは続くわけでありまして、ですからその民衆の生活っていうのは実は うん、割とゆっくりとしか変化、ゆっくりとしか変化していかないんですね。で、民主の生活の変化が、そのある程度進んだ時に、世の中のその経済や政治の構造とズレが出てきますので、このズレが大きくなると、まさにこのプレート境界型地震のようにですね、そのズレの、なんて言いますかね、修正が一気に行われるということなわけであります。で、このズレの修正というのは、今申しているように、与党と野党のゲームによってズレの修正が行われるんじゃなくて、もっと大胆に大きく広範囲に行われるわけでありますね。ですから本来、今こういう時に政治とか、あるいは政治家の人たち、あるいはその政党、それから企業が一番考えなきゃいけないことは、ゲームとしての次はどうなるかではなくて、そのゲームを超えた変化をどうやったら先取りできるかという発想と行動なんですね。で、この時代の構造というのはですね、まあ、既存的な部分から死を末端まで、こう、ある種階層をなしているわけですね。ですから、本当に変わるときは、中途半端な対策では全くダメなんですね。そもそも対策という言葉はですね、現状回復というような認識が最初に出てくるわけですよね。あるいはその復旧復興というのもですね、下手をするとあれば現状回復という意味に捉えられかねないんですね。だから不景気だから好景気にすればいいと。で、見かけだけでもっていうことで、金融財政政策を出すと。で、しかしそれが効かないと。で、元に戻らない。元に戻らないイコールですね、もう終わりだと。いうような非常に狭い感覚を持つ人が、時代の末期ってのはどうしても増えてきます。しかし、世の中前と進んでるわけでありますから、昔に戻すことが正しいことであるとは決して限らないんですね。昔に戻るときと戻らないときがあるわけでありまして、もちろん完全にね、細かいところまで言えば全く後ろに戻ることはないんですが、一つの秩序が揺れを起きながら、それでもその秩序が維持できるときと、もうその秩序が維持できないときと、その境目があるわけですね。で、もう二番底というのはこの境目を超えてるってことなんですよ。一番底まではまだなんか見かけだけでも古い秩序に戻すことができるんですが、二番底を超えますと、もうそれ古い秩序に戻すことは全くできないんですね。で、だから絶望的だとかいうのは全く愚かな話で、その先に行かなきゃいけないんですね。ですから今、政治家とか政党とか、それから企業の人たち、まあ個人もそうですけども、特にリーダーシップを発揮しなきゃならない人たちに一番必要なことは、ゲームの勝ち負けで、数字の勝ち負けでその未来を考えるんではなくて、こういうゲームそのものの土台がどう変わって、次にどんなゲームが行われるようになって、で、その一番の基本を成します、人々の生活というものが、どのような形で変化していくのか、日常生活がどのように変わり、故にどのように考えてどんな手を打っていけば、その日常生活が再びこう安定を取り戻すのか、ここを最初に考えなければいけないんです。そこをちゃんと押さえた上でですね、じゃあ今のあの条約はどうしましょうとか、あの法律はどうしましょうとか、いうことを考えなきゃいけないんですね。私は前から、いろんな、提案をこうしてるわけですけども、例えば最近の提案の中でですね、ミニマムインカムを入れましょうっていう話をしてると思うんですね。ベーシックインカムってはベーシックインカムなんですけども、言葉が良くないんですね。ベーシックインカムっていうのは日本語に直しますと基礎収入ですよね。で、基礎年金とか基礎なんとかって名前のつくもの日本にすごく多くてですね、大体ビビたる金額のこと言うんですよね。基礎なんとかと言ったらもう本当にですね、ビビたる金額のこと言うんで、それはあまり意味ないんですね。私はこれ、今、これ、すごく大事だと思うのは、要するに、これ、この政権終わってですね、まあ、この二番底の強行をもっとうんと広がってきますから、その時に、国民を怒り出すと。で、政治は何やってんだって話になる。日銀何やったんだと、年金基金何やったんだって話になる。そうすると、当然、日銀とか年金の内部を調べに行きますよね。国民監査は、これ、どうしても必要になるでしょう。で、国民監査した時に、おそらく年金空っぽなんだと思うんですよ。年金空っぽで、で、もう金がないという結論が出るしかないと思うんです。そうしたら、ミニマムインカムに移行するしかないと思うんですよね。年金がないということを前提にすればですね、じゃああと何ができるのっていうと、国としてですね、ミニマムインカム、これしかない、私は思うんですね。で、もちろんいくら払えるかって話があって、このいくら払えるかっていうことを計算するために、どうしても、その国民監査が必要なんですよ。国会の内閣庁、国政調査権に基づいて、一応全部行政調べて、行政っていうか一般政府ですよね。 中央政府とだけではなくて一般政府全部調べるということはどうしても必要になってくるわけです。で、その上で、まあ、その、いくら金があるから、じゃあいくらこれ、年金の代わりに払いましょうということになるわけで、ですから、まあ今後はですね、そんな形で、今のゲームの先を想定した上で行動していかないと、万事うまくいかないということですね。で、さらにこの政治のことで言うならばですね、まあ投票率って非常に問題なわけですよね。投票率が非常に低いと。でも、この間の、和歌山県の御坊市の市長選挙なんかですね、もう7割を超える投票率になってるわけです。ですから、決してこの投票制度が死んだわけではないんですよ。投票制度っていうそのものが死んでしまったわけではなくて、やっぱりこのボトムアップが浸透して、人々のこの意識が上がってくると、当然その投票率上がってきますから、従ってこの制度はまだ十分使えると思うんですね。まだ十分その脈はあると。で、一方ですね、じゃあその情報操作はどうですかと、情報操作やってる方が行き詰まってきてますでしょ。電通も今回ですね、全部裏側の種バレてきましたよね。あれもっと大きな話になってくると思うんですけども、まあ、大体その国民もですね、次第に気づいてくるわけですよ。日本人ってその、まあ、非常に能天気に暮らすように見えてですね、実は結構勘がいいところがあって、ここで決定的っていうところには、結構その勘で物事が動かすっていきますね。それアメリカでも同じで、結局だからそれがその民衆の、まあ、まか不思議な力というものなんですね。まあ、そんなものもありますから、私ですから制度として考えるならば、今の日本国憲法の上で十分可能だと思うんですね。で、やっぱりその、憲法とかそういう一番基礎の部分ではなくて、もっと上の部分が、特にその、お金の話で言うならば、もう年金がありませんよと。一言この言葉が出てきた時に、年金がないと。調べてもないということをはっきりしたと。いうことをきっかけに、実は何かどうするってことになった時に、やはり全部変わっていくんだと思うんですね。政治に対する信任は当然地に落ちますしですね、まさにそのソビエト連邦の崩壊と同じことがそこで起きてくるわけで、だからその先をこう考えていった時に、やっぱりその及ぶ物事が及ぶ範囲はものすごく大きいと。だから年金がないということが、まあその震源地だとすると、その震源地からそのどれだけ大きな断層が広がるのか、地震の規模を示すマグニチュードで言うとですね、その震源のその一点だけがちょぼっと動くんじゃなくて、そこからそれこそ、東西南北何百キロ、何千キロ動いちゃうと。まあ、そういうような発想でですね、今回の変化を考えていただければいいと思うんですね。それは例えばトランプ候補のが、例えば大統領になったっていう場合もそうなんですね。トランプが大統領になるというのはアメリカの政治手続きの中の一つですから、それそのまま革命でも何でもないわけですね。ただの政治手続きですね。でもそれがどれだけの波紋を引き起こすのか、そこを震源地として何百キロ何千キロ、場合によっては地球の裏側まで何万キロもその動くということを考えると、あれものすごい地震の震源地がそこにあって巨大地震になるというふうに想定すべきなんですね。でもうすでになんかいろんな人たちが、さすがに日本のですね、右翼の連中もですね、おいトランプになったらえらいことになるぞということを、まあ言い始めてるわけですが、太平洋を渡ってですね、1万キロの彼方にもですね、まあこうやって変化の、風は来てるわけで、ですからこういう一つの、まあ象徴的な変化をきっかけに、ものすごく多くな断層が起きて、だから結果的には巨大地震になるというのが、これは、我々の、言ってみれば政治経済でも当たり前に起きてくることなんですね。そういうふうに考えたときに、やっぱりそのポイントとなる震源地はちゃんと押さえておくと、これは物事が結構わかりやすいんです。連鎖反応的にその震源地から順番にこの断層っていうのは動いてくるわけで、だからその断層が動く起点となる、出発点となる、その震源地のポイントがいくつかありますから、まあこれをしっかり押さえておいて、そこがどれぐらい今動きそうなのかというの、ことさえ、まあ、頭入れとけばですね、大体おおよその見当はつくし、で、対策も見えてくるんですよ。あそこが動いたらここまで動いちゃうと。ね、その、トランプ なればですね、例えばその移民のこと、自由貿易のこと、それから外交、軍事のこと、アメリカのその基軸通貨のこと、これ全部動いちゃって、要するに基本的に一旦それ見せじまいっていうことですね。わかりやすく言うと見せじまいで、見せじまいしたときに、例えばアメリカ国内で治安がちゃんと保てるのかとかですね、経済活動が維持できるのかとか、 例えば世界は特に日本なんかも含めてね、アメリカドルを基軸通貨として使い続けられるのかとか、次々といろんな疑問が出てきて、でイエスノーが迫られるわけですね。それイエスなのかノーなのかって大体見当がつきますでしょ。まあこういうようなですね、発想と行動がですね、今すごいわけですね。ですからまあ大切なことっていうのはですね、今回のボトムアップによる変化でっていうのは、やっぱりそれは全世界的規模であって、政治経済同時に動かす、まあローマ帝国の崩壊級のですね、事件であると。ですからそのやっぱり先のことはですね、かなり大きな、かなりこのズームアウトして全体を見ていけないとわからないですから、まあその辺のところはですね、しっかりと皆さん見極めてですね、行動していただきたいと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、止まらぬボトムアップが動かすものということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。